満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市上平でバラ農家をされていますのりさだ農園ののりさだゆきおさんです。
今日は、6月の17日の月曜日午前11時を、回ったところです。先週の金曜日にもですね、市長室でお会いをしましたけれども、またそのことについて、お伺いもしていきたいと思います。今日は廿日市市は上平に来ております。たくさんのバラを育てていらっしゃいますのりさだ農園ののりさだゆきおさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、まずその先週の金曜日なんですけれども、毎年バラを廿日市市長にプレゼントされていらっしゃいますよね。あの父の日の前にですね。
はい、そうです。
これあのちょっと聞いたんですけれども、これ結構前からずっとやってますよね。
そうですね、廿日市ではもうかなり前からやっています。
そうね、まあ、そもそもあのアメリカの風習で父の日に、まあ、バラをこうプレゼントするというのがあって、のりさださんがこう以前提案をされちゃったんじゃないですか。
提案というか、ね、みんなで廿日市の市長さんが廿日市のお父さんいうことで、あのバラの花の PR をするのに市長へプレゼントしたらどうかという話で始まりました。
で、あのカープの選手にもプレゼントを。
そうです、
以前、
はい、
今は
今はカープはちょっともう、はい、うん、遠慮くなったんですけど、はい、前はサンフレッチ広島とか広島交響楽団とか、
はい、
P3 広島の授業ということで入れていただいて、あのカープにも花束を贈呈していました。
まあ、今回も中国新聞さんだったり、まあ、農業新聞さんでもですね、大きく取り上げられました。まあ、毎年の、大きなね、記事にもなっておりますけれども、あのバラをたくさん育てていらっしゃいます。これね、結構徐々に知れてきたんじゃないかなと思いますけれども、廿日市は広島県内でも有数の産地なんですよね、のりさださん。
そうですね、廿日市はかなりの本数を占めています。
はい、で今こう上平ですけれども、のりさだ農園さんはじめ、あとは徳永園芸さんだったり、花丸花園さんだったり、原農園さんだったり、主にこの4県で切りバラ、スプレーバラっていうのをこう生産をしていらっしゃるんですよね。
はい、そうです、ね、はい。
まあ、広島県内でもその約96万本取り扱っているというデータがありまして、そのうちの約 60% の55万本を主にこの4県の農家さんで育てていらっしゃいます。で今も、まあ、のりさだ農園さんのビニールハウスの一角のところでこう収録をさせていただいているんですけども、もうたくさんのこれビニールハウスがすごいこう並んでいますよね。
そうですね、はい、大きいの小さいのあるんですけど、はい、
あのまさにこう迷路みたいな感じで今あの奥の方に入ってきたんですけども、
まあ広いところでやってるわけじゃないので、田んぼは温室に変えただけなんで、あの迷路のように付け足しとなっております。
先ほどね、小さいのから大きいビニールハウスまで約8棟
ですね。はい、
はい、どのくらいこう年間通してのりさださん作られていらっしゃるんでしょうか。
大体35万本ぐらいでしょうね。はい、
すごいですね。いつぐらいからこう始めていらっしゃるんでしょう。お父様の代から。
そうですね、父から始めて、まあ、昭和35年ぐらいから、うん、始めたんじゃないか。父もちょっと定かではないんですけど、記憶がその辺から始めたって言ってますね。
ということは今もう64、5年ぐらい。
そうですね、はい、
はい、ね、年間35万本以上をここで、とても綺麗なバラを育てていらっしゃいます。はい、でまあ、主にねバラといいますと、まあ、冠婚葬祭だったり、まあ、もちろんご自宅用でね、飾られたりプレゼント、この前の松本市長にプレゼントしたような、バラですけれども、でもこういろんなバラの品種があったり形があったり、 色がありますよね。
そうですね、うちで今栽培してるのは25独品種、で色はもう赤、黄色、ピンク、白、大体の色は揃っています。
あのちなみにこの前松本師匠にプレゼントしたのはもういろんな、種類だといろんな色がありましたけども、あれはこう4軒の農家さんのバラ。
そうですね、4軒でそれぞれのバラを持ち寄っていやあの作っていただいたので、もあの中でも70本あったんですけど、もう20種類ぐらい入ってたんじゃないですかね、種類的には。
のりささんが作られたの、
あの4人で。
ああ、ね、主に何色とかそういうのあるんですか。
今父の日っていうのは結構黄色いバラっていうのがメインになってるんで、黄色がこの間もあったんですけど、特にあのうちの生産でいうとあの色はあのまんべんなく作っています。
母の日はそのカーネーションでこう昔から知られていますけれども、やっぱりねこうバラっていうのをこう父の日でも、もっともっとその普及していきたい、父の日でプレゼントするように皆さんにこう広げていきたいっていうのもあるんですよね。
そうですね、はい。
まあ、もちろん父の日だけじゃなくて普通の誕生日でもいいですし、何かの記念日でもいいですし、何かね昇進祝いとかでもいいですし。
そうですね、何でもない時にももう花をちょっとプレゼントしていただければと思っております。
はい、まあ、今目の前にこうたくさんのこれもうバラがこうあるということですね。黄色のバラが今、育っていますけれども、あのちょっと年間のスケジュール的なことをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。でも年間いつ取れるっていうことですか。
旬としてはあの5月6月が旬なんですけど、一年中あの夏は冷房、冬は暖房を焚いてから、出荷できるようにはしています。
常にそのビニールハウス内のこう気温温度をこう、一定に保ち続けているということなんです。
そうですね、はい。
で今、目の前にねドラがちょっと開けてますけども、あのファンを先ほどねちょっとご案内してくださいましたけども、
夏は暑いのであの昔だとあのヘリを開けてるだけで十分だったんですけど、この夏、最近の夏は暑すぎてファンであの強制的に風を送るなどしてあの室内の温度調整をしております。
でどのくらいでこう育ったりとかこうするんですか。最初苗から。
苗はあのもう買ってきたものを植えるんですけど、苗を植えてからだいたい 3,4 ヶ月であの出荷ができるようになって、でそこからはもうずっと常に常に立っていってるので、
あのロックウール栽培というのを聞いたんですけど。
そうですね、あの土じゃなくあのロックウールっていうあの住宅でいう
なんか白い硬いスポンジみたいな
硬いスポンジみたいな、保温材みたいなもので、その上に溶液あの液体の肥料をずっと流しておいて、そこで栽培をするという形になっております。
今日もね朝からこう収録を、させていただいておりますけれども、大変なこととかたくさんあるんじゃないかなと思いますけど、まずその温度を一定に保つっていうのを常に温度をこう気にしてないといけないですよね。
そうですね、あの雨の日、暑い日そういったのもなるべくあの一定にしたいと思っているので、いろんな、工夫をしております、
他にもこういう大変なこととかっていうのはありますか。
大変なのはあのやっぱり病気虫っていうのがつきやすくて、そういったあの管理が結構大変ですね。
そういうのはこう何かこう対策っていうのはやっぱりあるんでしょうか。
そうですね、病気でいうとあの冷たい風が当たりすぎると病気が出やすいとかあるので、そういったことをなくすようなことをしたりとか、虫はあの温室の周りに全部ネットを張って小さな虫も入ってこないようにしております。
であとあの最近ではその資材だったり燃料が、どこの業界でもその上がってきて困っているという声もよく聞きますけども。
そうですね、あの冬 の, あの暖房費なんかが結構応えてきてますね。
そんなね大変なことを乗り越えてこう本当に質のいい、素敵な美しいバラを、育てていらっしゃる、のりさださんなんですけれども、のりさださんにとってあのバラを育てているこのやりがいっていうのもちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
やっぱりまあ、知り合いの結婚式とか出てみると、うん、そういったところで自分家の花が使われてみんなが喜んでいる姿を見ると、うん、やっぱ良かったなと思ったり、 あとはまあうちの花ではないんですけどスーパーなんかでよくお客さんが花を買って一輪でも買って持って帰っている姿を見るとなんか微笑ましいなと、うん、思いますね。
パッと見てあこれはうちで作られたバラだなってすぐ分かるもんですか？
なんとなくは分かるけど、まあ、合ってるかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、うん、
こう美しいバラをこう作るためになんか工夫されていることとかっていうのあったりするんですか？
工夫はまあそれぞれの農家がいろんな工夫はしてるんですけど、うちで言うと先ほども言われたように、はい、環境を整えたり、うんうん、年から一年中同じような品質が出るようには工夫はしております。
やっぱまあこうそういうことをすることによって自分の思い通りの、まあ、色だったりその形だったりっていうのはやっぱり作られていくっていう、
はい、って言いたいんですけど、はい、やっぱり天候次第っていうのがかなりあるんで、うん、それに近づけるようには頑張っております。
さあ先ほどねのりささんからそのお店へのこともねこうちらっとこうありましたけれども、一旦そのバラを買ってそれを、まずは中央卸売市場に持っていくんですか？
そうですね、はい、市場へうちは出荷をしております。
それ毎日持っていくんですか？
月水金競りがあるのでその前日に市場の方へ出荷しております。
今日月曜日ですけども前日日曜日昨日持ってたんですか？
そうですね、はい、
はい、
昨日の夜持ってきました。
はい、じゃあ今日はもう競りが行われて多分いろんな販売店さんのところにバラが行っているっていう、うん、
はい、そうですね。
ちなみに直接は来たらどうなんですか？
ごめんなさい、うちはね、はい、直接はやってないんですよ。
ということはその乗り定農園さんのバラが欲しいなと思ったら、まあ近くでしたら廿日市もたくさんのお花屋さんありますけども、は
い、そこでまあ、のりさんの花あるかってそこで聞いていただいたら あればこれだよって教えてくれると思うんですけど、
はいはいはい、じゃあもう各販売店さんに行っていただいたらこうある、
まあ、あるとは限らないんですけど、
はいはいはい、なるほどね、わかりました。ぜひねお店にもねこう行っていただきたいなと思いますし、まあ、FM 廿日市もですねいろんな販売店さん、まあ、例えば廿日市駅前のね今百貨園さんでもですね大変お世話になっております。
いやいや、あそこにも多分あると思います。
わかります。でもそうは言ってもこう時々訪ねてこられる方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、まあちょっと申し訳ないんですけどちょっとその辺はお断りしてて、うん、他の生産者で販売されている方もいらっしゃるので、うんうん、はい、そちらの方へどうですかっていうのはお話はしてます。
はい、わかりました。これやっぱりそのさっき夜に、まあ市場に市場に持って行ったというふうにおっしゃいましたけれども、だいたい前日の夜午後に持っていく。
そうですね、夜競りが朝8時からなので前日の夜10時11時ごろに持って行っております。
ということはその収穫するのはいつぐらいなんですか？1日のスケジュール、
うちで言うと毎朝夕方2回花切っております。
あ、じゃあ今日も朝、
そうですね、はい、
切って、はい、で今日午後からも
切って、はい、
まあ、これもねこう季節によって違うと思うんですけれども5月6月が旬ということで、いや今結構収穫量が多い時期ということですか？
今は多いですね、はい。
今こう皆さんどんなこう感じで使ってくださっているんですかね？まあ、まさに昨日は父の日でもね、うん、プレゼントされた方たくさんいらっしゃると思いますけども、
今は結構自宅用っていうのはスーパーさんへ卸しているのが結構あるので、まあ、スーパーの花売り場なんかで結構売られていますね。
わかりました。ぜひですね、まあ、私ね、私たちこんな近くにこんな素敵なこのバラを育てていらっしゃる農家さんがいるということでこう誇りを持ってこうやっぱり購入したりプレゼントしたいなというふうに思うわけですけれどもね、はい、先週も乗沢さんね本当にこう素敵な笑顔でこう松本師匠にお渡しして、いて松本師匠も非常にこう喜んでいらっしゃいましたもんね。
そうですね、ありがたいですね、はい、
はい、分かりました。あとこの乗沢さんがこう思う、まあ、バラ農家のこう魅力っていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか？
まあ、やっぱり自分が努力したのが 今 100% ではないんですけど結果として返ってくるので、いい花を作ればやっぱり皆さんに喜んで買っていただけるし、うん、そういうところですね。
いや本当ね、こう大量のこうバラがね、こう今目の前にもこうあるわけです。これご家族でずっとされてらっしゃるんですか？
そうですね、はい、ほぼ家族でやっております。
あのアルバイさんとかは、
パート参加1人ほど、うん、午前中だけちょろっと手伝いに来ていただけるんですけど、まあほぼほぼ家族4人でやっております。
いや本当でもすごいこう労働量というか時間的にも、
まあ、そうですね、うんはい、もう一日中つきっきりですね。
あ、
は
い、そうなんですね。もう春夏秋冬、雨の日も、はい、風の日も関係なく、
はい、そうですね、
ですね、わかりました。まあ、先ほど二十数種類っていうふうにおっしゃいましたけれども、その品種っていうのはこう新しく作ったりするもんなんですか？
うちではもう作らずに、もう種苗苗屋さんの方から新しい品種が出たよっていうのを聞いて、あの自分で興味ありそうな花だったらそれを買っているっていうような感じですね。
その種類は一つ一つこう名前がこう決まっているんですか？
はい、全部決まってます。
例えばどんなのがある？
例えば目の前にあるのがあの黄色がフレアっていう花なんですよ。でその奥がルビービブリリアっていう赤い
のありますね、
はい、でこっち側のそこのちょっと薄緑っぽいのがウェディングインバイトっていう、これはもう今新品種ですね。
へえ。じゃあその品種を求めて、この色というのを求めて買われるお客様とかやっぱりいらっしゃる？
そうですね、はい、うん、
その、まあ渡すシチュエーションだったり、まあそういうのをこう、考えて、この色がいいなみたいな、
ありますね、はい。
あ、なるほどですね。非常にねこう可愛い美しいなっていうのが非常にこう目の前に並んでいます。それがねこう今8棟ある。あちらの方はなんかピンクの、薄いピンクの、
ピンクはトゥーララっていう、これもまだ新しいんで、はい、日本に数件しか作ってないと思いますね、これも。
じゃあ非常に貴重な。
貴重ですね。
トゥーラララですか？
はい、そうです。
いや本当それもねまた求めて、あの販売店さんにねちょっとあの買いに行きたいなっていうふうに今思いますけどもね。いや本当こんなにねこう素晴らしいたくさんの種類がねこう目の前にバラがあります。そんな典貞さんなんですけれども、最初あのちょっと紹介するのが、忘れてしまったんですけど、この広島県花き園芸農業組合のバラ部会、
そうです、はい、の方にも所属しております、はい、
部会長
を、まあ、あのやらさせていただいております、
は
い、
ずっと長くされてらっしゃる？
長いのは長いですね。次の方が、うん、次に代替わりする方がいないんで。
え、典貞さん今何歳ぐらい？
今51です。
あ、そうなんですね、はい、僕とあんま変わらない。ここ上平って昔がそのバラ園さんだったり、はい、あとやっぱりいちご農家さんがね、はい、こう多いですし、はい、今もまたね、いちごをされる方がいろんなところで増えてきておりますけども、この上平ってなぜこのバラだったりいちごを育てるのがこう昔から盛んだったんですかね？
と土地柄の結構日が当たるんですよ。
あ、
であとまあ土もいいっていうことで、うんうん、まあ、うちは今土を使ってないんですけど、あの山も近くにないんで朝日も朝早くから当たって、うん、夕日も、まあ、農外へ落ちるんですけど結構遅くまで日が当たっているので、あの作物を作るにはいい環境です。
こうやっぱこう平地から原に上がる、まあちょうど中間点ということで、うん、こうまあ、斜めというかね、こう、そうですね、はい、そういう土地柄も適した地と、うん、
適してますね、
いうことなんですね、はい、でもバラ農園さんはこう昔はさ、今まあ主に4軒ですけども、うん、もっとあったんですか？
いや、廿日市はね最初から4軒ですね。
あ、そうなんですね、はい、4軒さんだけでそんなにたくさんのバラを、うん、広島県内でも。そ
うです、やっぱりあのさっきも言った土地柄もいいんで、うん、よくできるんでしょう。
あ、これ広島県外にもこの素晴らしいバラが買ってくださっている方もいらっしゃるんですか？
そうですね、うちは出してないんですけど、あの他の方はあの東京の方とかに、大阪の方にも出している方もいらっしゃるので、うん、日本中へ散らばっていると思います ね、
ね、 まあ、先週のね、あの父の日のプレゼントの時も則貞さんはじめ徳永さんと武田さんの花丸花園さんもね来られていたんですけども、あのよくこう情報交換とかいろいろされたりするんですか？
そうですね、何でもないの子供のここどうなんていうような感じで聞いたりはしてますね、
それでこうあの少しでもこう品質がいいバラっていうのがねこう育てているんですね。はい、わかりました。実はあの私、10年前ぐらいにあの則貞さんのところに、来たことがありましてですね、あのすごく思い出したんですけども、多分それはバラのことじゃなくてですね、野球関連のことでこう一度お伺いしたことがあります。それ以来こう2回目なんですけども、則貞さんの野球をずっとやってらっしゃったんですよね。
いや、自分は野球はやってないんですけど、息子がやってたんで、はい、小学校中学校の廿日市ボーイズっていう野球チームの方をちょっと携わさせていただいてて、それで多分取材に来ていただいたんだと思うんですよ。
それはあの指導者だったんですよね。
指導僕そこまで経験がないんで指導はできないんで、あの運営の方で。
あ、そうなんですね、はい、もちろん今廿日市ボーイズもね、
まあちょっと今一歩を引いた立場にはなったんですけど、はい、一応あの野球の方には携わらせていただいております。
あ、そうなんですね、はい、でそれまあ練習見に行ったり試合見に行ったりとかも時々。
そうですね、はい。
廿日市ボーイズっていうチームは則貞さんが作った。
まあ、作ったというかみんなで一緒に作って、たまたまその時に、うん、そういう役割になってしまったというだけなんですけど。
どこで練習してるんでしたっけ？あの
小学校の方はあの雪の方でやってるんですけど。
あ、そうなんですね。
で中学校は大体あの今ちょっと今改修中なんですけど、最近の運動公園とか、うんうん、あの雪のあの魚切ダムの周辺の公園とかでやっております。
あ、そうなんですね。まあ、野球も大好きということですね。はい、そんな則貞さんなんですけれども、まあ、最後にですね、たくさんの方がですね、この素晴らしいバラを買っていただけるように則貞さんメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？
はい、食卓にあの一輪でもいいので花を飾っておいていただければ、それを見た時に心がちょっと落ち着くので、そういった効果もありますので、皆さんあの一輪でもたくさんでも構いませんので、あの花を飾る習慣を少しずつお願いします。
なるほどですね。ちなみに、まあ、一輪をねあの飾った場合、まあ、普通にこう小さな可愛い花瓶に入れると思うんですけども、どのくらいこう持つもんなんですかね？
夏はねやっぱりちょっとこの暑さなんで、持ちはあの正直良くはないんですけど、うん、こまめにあの水を変えたり、その時に軸を少しずつ切っていってあげれば、あの少しは1週間ぐらいは持つと思うので、ちょっと挑戦してみてください。
まあ、たとえ一輪でも、まあ、1週間で別にね、あのいろんな販売店さんに1週間に1回行くでもいいですもんね。
そうですね、はい、
でそれでここぞという時にプレゼントする時はこう花束ですね。
そうですね、はい、はい、
そういったねあの買い方素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。僕もちょっとまた、買って帰ろうかなというふうに思います。一番最後の質問なんですけども、この番組最後にあのリクエスト曲をこうかけるんですけども、はい、あの則貞さんいつも聴く曲とか野球関連の曲とかですね、作業中に聞くとかそんな曲ありますか？
渡辺美里さんのマイレボリューションで、
僕も大好き、あの渡辺美里さん大好きなんです。なぜこの曲なんですか？
もう中学校の時からファンなんで。
僕も中学校の時からあのファン、もう同じ世代ということで、はい、じゃあこの曲を聴いたらテンションが上がるわけですね。
そうですね、はい、
ちなみにいつ聴いたりするとかありますか？
まあ作業中なんかにちょろっとあの携帯の方で聞いたりとか、ああ、うん、してますね。
わかりました。それではね、渡辺美里さんのマイレボリューションを聞きながらお別れでございます。今日はね本当にもう半ば先日も無理やりと言ってもいいかもしれませんけれども、インタビューねアポを頂戴して、でお忙しい中、作業中のお忙しい中、今日は月曜日の朝にインタビューをさせていただきました。これからもバラをいろんな形であの私も買わさせていただきたいと思いますし、一人でも多くの方にこの廿日市のバラのね、素晴らしさを広めていきたいなというふうに思います。今日は廿日市市上平の でバラ農家をしていらっしゃいますのりさだ農園ののりさだ幸男さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。